した。人かと思った。それほどの大きさだった。それにしても、なぜそんなところに、と思って、勇気を持って、よいしょ、と、体ごと、布団の上に乗っかって近くまで、顔を寄せてみると。
うわ、何これ。
福を呼ぶ神様の一人、大黒様のその木像は、脳天から、斧で割られたような、大きなひびがビシリッと、中ほどまで、そのひびの周りには、インクを飛び散らせたような、黒々としたシミがついている。
これ割られてる。
自然に入った日々とは思われません。誰かが力を込めて勢いよく何かで割り付けたとしか考えようのない日々が、ふくよかな穏やかな笑みを浮かべるその顔が、亀裂で、わずかに歪んで見える。
うわ、気持ち悪い。なんでこんなになってんだよ。
見なければよかったと後悔しながら、そのままずるずると、押し入れの外に出ようと後ずさった時です。
ひた。
振り向けなかった。後ろに誰かいる。足音が聞こえる。
ひた。そうだ。
申し上げたように静まり返った部屋の中のこと。わずかにでも物音が立てば、それはよく聞こえます。今この書斎の中に、自分以外、はっきりともう一人いる。
やべえ、見つかったかな？いや。違う。誰か入ってきたら音がする。
この部屋は洋間であります。自分が部屋に入ったとき、表から見つからないように、慎重にバタンと扉を閉じている。立て付けは決して悪くない。もし外から誰かが入ってこようものなら、ドアノブが回る音が聞こえて、ガチャリという音がしなければいけない。どれほど自分がその木像に気を取られたといえ、それほどの音が立てば気づかないわけがない。とすれば、家族の誰かが、外から入ってきたわけじゃない。にもかかわらず足音がする。そしてその足音は、入り口から、ゆっくりと、今開け放たれている押し入れの戸口、そこめがけて近づいてくる。
ひた、と、ついに後ろに立った。と振り向いた。
いない。 安心する間もなく、姿こそどこにも見えないにもかかわらず、振り向いて今見ているそのおじいちゃまの書斎で、
ひたひたひたひたひたひたひたひたひたひたひたひたひたひたひたひた
と足音がぐるぐるぐるぐる回り始める。絨毯を踏む音なのか。いや、よく聞いているとそれはいつか、床ばかりじゃない。壁や天井を、いや、そこからも足音が聞こえる。ぐるぐるぐるぐると足音がその部屋の中中に回り始めた。
あ、やべ、なんかいる。
何かが何なのかはわからない。けれども、今余韻を残しながら響いている足音は、確かにこの部屋の中から響いている。早くこの部屋を追ってなければ。もう前後のことなど考えません。とにかく今自分がいる。押し入れから早く飛び出て、家族の待っている居間に向かわなきゃいけないと